ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明と申します。本日はですね、ステージ2、企業準備の仕方の2の2、稼ぐ起業家のお金のマネージメントについて、田中雄一とともにお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今回はですね、稼ぐ起業家のお金のマネジメントっていう話なんですけど、
はい、
まあ、お金っていうと、まあ、入りとデーとかがあるんですけど、特に今日はですね、やっぱデーの方の話をしていきたいと思います。
入りとデーっていうのは入るお金と出すお金ってことですよね、
うん、そうですね。で、大枠を言うと、本当はこうバランスのいい人っていうのは、まあ、考えれば当然なんですけど、まあ、適切な収入があって適切に出していくことで、どんどんどんどん大きなお金を扱えるようになるんですよ、だからめちゃめちゃ出すのをケチったりとか、あとはまあもちろん収入がない状態っていうのはやっぱ明らかにおかしい状態なんですよね、ただお金を出すとき使うときに、これもお金にならないお金の使い方っていうのがあるんですよ。
お金にならないお金の使い方、
はい、本当はお金を使ったらそんだけリターンがあるってどんどん大きく入りのリターンがあってどんどん良くなるっていうのがあるんですけど、お金にならない可能性が高くなる使い方っていうのがあるんですね。
なるほどなるほど、
はい、それを、まあ、僕はちょっと警鐘を鳴らしないなと思っているんですけども、でまあ、まあ引っ張ってもしょうがないんで結論から言うと、
はい、
お金には、まあ、使うためには3つの種類があって、まあ、その中で1つが勉強代っていうのがあるんですね。
1つが勉強代、
はい、でも他の2つは後で言うんですけど、この勉強代だけにお金を使うっていうのが最悪な考え方なんですね。
勉強代にだけお金を使うのが最悪な考え方。
最悪な考え方、
ね、やりがちな気しますね
そうですね。いや、僕もやってましたよ。
僕もやってました
これはね、なんだろう、学ぶことによって満足するんですよね。
ああ、学ぶことによって満足しちゃう。
そう、勉強代を使ってる自分に酔うっていうか、なんか新しい知識が入ったらまたもっと勉強しなきゃと思って、どんどんどんどん勉強ばかりしてるんですね。
ああ、なるほどなるほど。
そういうお金の使い方をすると、一見自分すごい頑張ってるとか、まあね、こう交流会に出かけてって、なんかこう自分すごいなんか企業の世界に足踏み入れてるとか思うかもしれないですけど、まあ、これははっきり言って成長しないですね。
あ、成長しない。
成長しない。勉強代だけに。
勉強代だけにお金を使っていたら。
はい。で、これ成長して本当に稼ぐ企業家になるためには他の2つにお金を使うっていうところが重要なんですよ。
他の2つにね、
はいはい、それは勉強代以外に何があるかっていうと、1つが広告費。
広告費、
はい、でもう1つが人件費。
人件費、
はい、この3つを、まあ、ほんの少しずつでもいいから勉強代以外にこうビジネスとしてこうお金を投資していくっていう感覚を持てるようになると、まあ、本当に起業家として、大きくなっていくことができるんですよね。
はい、なるほどなるほど。少しずつだけでもいいから広告費人件費に割り当てていくってことですよね。
そうですね、まあ、本当に多くの世の中の9割以上の人は多分勉強代しか使ってないんですよ。
そんな気がしますね。
そうそうそう、
こう人にお金を払うっていうのは本当に起業して後の話とか、うん、広告費を使うのは後の話って思いがちな気がしますね。
そうですね。
でもそれ僕もそうでした
その人にお金を払ったりとか、広告としてなんかこう、まあ広告費ですね、なんだインターネットの広告で言ったら Facebook 広告とかリスティング広告とかもあるし、もしかしたらチラシとかの印刷も広告費かもしれないですよね。
うん、そうですよね、
はい、でもそういうものに少しずつでもお金を使うことによって、その投資をしてるっていう感覚が出てくるはずなんですよ。でビジネスってこう投資することによってうまくいく時もあればうまくいかない時もあるんですよね。でもそれを経験することによって精度が上がっていくわけなんですよ。でそれをもし経験しなかったら一向に精度が上がらないんですよね。自分が勉強したインプットした知識だけでやっても結局なんだろう自分のその枠の中から全然出ないんですよ。で結局大きくビジネスを大きくするためには人の力を借りたりとか広告をお金かけてやったりとか、まあ、そういうことをやって自分の器を広げていくことが重要なんですよね。
なるほどなるほど、
はい、だからインプットすることによって自分の器が広がってるとか新しい世界が知ってるかもしれないですけど、まあ嘘で
幻想ですね
幻想ですね、嘘で っぱり自分器が広がるっていうのはやっぱ人にこうじゃあこの作業お願いします5万円で手伝ってくださいってお願いして、
うんうんうん、
それで成功したとか、
ええ、
それで失敗したっていうその経験が本当は器を広げるんですよ。
うん、なるほどなるほど。
勉強代っていうのはやっぱ払ってるなんですよね。
ええ、
そのお金をこう人にあげてる、まあ、こう人件費とかも一緒なんですけどあげてるなんですけど、ええ、その依頼主とこう勉強代だとこう受け身側ってちょっと微妙に違いますよ ね、
そうですよね。お客様側なのかオーナー側なのかっていう違いがありますよね。
それが言いたかった
それが言いたかった
そうオーナー側の経験をどんだけ増やせるかっていうのがその人の人間の厚みを決めるんですよ。
ええ、
だから勉強代は受けてなんで、うん、いかにオーナー側に回って広告費を出してみる人件費を出してみるうまくいったうまくいかなかったで、まあ、うまくいかないことの方が多いんですよ、
うんうんうん、うまくいかない方が多いもうあらかじめ言っておくと、
そうで僕も最初に広告費を使った時は月額3万円であのリスティング広告っていうのを当時出したことあるんですけど、
ええ、
何にもなかったですね。
何にもなかった
3万円が1日で消えたみたいなな
るほどなるほど。
それやったら勉強代で3万円で教材買った方がいいんじゃんとか思ったんですけど、やっぱあの時にこう投資した経験があって、あじゃあもっとちゃんと大事にお金大事に投資しなきゃなとか、あもっといい人に依頼しなきゃなとか、あもっと自分の依頼の仕方をもっと変えなきゃダメなんだなとか、そういう気づきが得られたんです
よ。なるほどなるほど、
はい、
だから実体験からそう学べるっていうことですよね。
はい、だからそのバランスよく勉強代、人件費、広告費とそれぞれに稼いでない時から少しずつでいいからバランスを整えながらやれてる人っていうのはやっぱ大きくいきやすいし、
うん、
逆にやっぱ勉強代だけにやってる人は、まあ、すごい行動力があって実際こう稼ぐことにフォーカスして行動できるんだったらいいんですけど、まあ、学ぶことにフォーカスになってしまうと、まあ、俗に言うノウハウコレクターに、
ノウハウコレクター、
はい、
あれもやってる、これもやってる、それもやってる、あっちもやってるみたいな、
あの講座も行ってるし、あの教材も勉強してるし、うん、あの講座もまた別に行ってるし、あ何々さんって何を今やろうとしてるんでしたっけみたいなな
るほどなるほど、
なるんですよね。うん、だからやっぱ一つの事業をちゃんと定めて広告費と人件費を少しずつでいいから出していくと、
うん、
はい、で僕も本当にね、起業して300万とかまだ稼いでない、まあ、300万って多分まだ会社員の人からしたらすごい稼いでるって思うのかもしれないですけど、
ええ、
まあ、あの企業家の世界の中ではまあ、あんま貸すなんですよね。
貸す
貸すは言い過ぎですけど、
ええ、
まあ、全然もうしょぼいですと、
しょぼいです、
生きていけないレベルなんですよね、
うん、ええ、
それでも僕はその時から在宅秘書って言って自分のところのスタッフを雇ったんですよね。
ええ、それは月収300万ですか、年収300万ですか。
年収300万、
年収300万、
はい、月20何万ぐらい、
月20何万、はい、あ、まあでも月20何万って結構こう独立して一番初めに稼ぎたい金額ぐらいですよね。
そうそうそうそう、
微妙な時ですよね。
微妙な時、
うんうん、
で別にお金に余裕もないし、
ないですよね。
むしろ結構その時当時はまだ借金もあったし、はい、まあ、あの僕はあの貯金800万から始めて半年後には借金100万っていう経験をしてるので、
すごいですよね。半年で900万円使うってなかなかないですよね。
そうですね、これは何をもたらしたかっていうと全部勉強代なんです。
あ、なるほどなるほど。その900万円の使い道はこのさっきの3つのバランス、はい、広告費、人件費、勉強代の中の勉強代に
全部勉強代に使って、全然広告費とか人件費に使ってこなかったんです、ね、
なるほど。
で今自分が借金になってカードローンだったんですけど、当時100万円のプログラムを勉強代で買った時、これ最後にしようって思った時に、じゃあもう自分じゃ回らないからもう手伝って、もう本当成果報酬でいいからお金払うとか、でもっとなんかチラシとか配って積極的に、なんか今まではあんまり PR してこなかったのに、
うん、
なんか交流会行くときに積極的にチラシ持って配ったりとか、まあ、そういうのをやり始めてて、まあ、徐々に稼げるようになって、でさらにね、全然まだ余裕があるわけじゃないんだけどもスタッフを雇って、
うんうんうん、
で自分のなんかこう自分がやるべきでない作業っていうのをどんどん振っていったんですよね。そういうのが積み重なって今2年経って、まあ、1億円を超える会社を経営するようになって、まあ、非常にスタッフとかがいるっていうのは大きいな力になってるわけですよね。
なるほどなるほど、はい、
で広告費ももちろん使ってるし、そうじゃなかったらね無料で全部自分でしなきゃいけないですからね。
そういうことですよね、
はい、まあ、結局ビジネスってお金をかけるか時間をかけるかだけなんで、で僕の大好きな本で金森茂樹さんの
金森茂樹さん、
はい、超営業法っていう本があるんですけど、 まあ、札束燃やせって。
札束を燃やせね。すごい過激な言葉ですけど。
ビジネスをするやつは札束を燃やす覚悟がなければ絶対にうまくいかないって書いてあるんですけど、
ええ、
あれを見て、あ、俺全然勉強しかしてこなかったわって思ったんですよ。
なるほどなるほど。
でなんかこう広告ってうまくいくかいかないようなものに勉かけるくらいなら絶対に吸収がある勉強の方がいいじゃんと思ってたんです、
うん、なんかそれはそれでなんかこう正解っぽいですもんね。
っぽいですよね。でもやっぱこう自分で決断して行動していく起業家、稼ぐ起業家になるためには自分に札束燃やして自分の責任で何とかリターンを得るっていうコミットメントをしてそれで行動していくっていう経験が非常に重要なんですよ。
なるほどなるほど。 そのお金の使い道っていうのが勉強代とは違う人件費、広告費であるってことですよね。
そうですね。
これは、はい、大きい金額をっていうわけじゃなくてこうバランスよく、
うんうん、
自分のこう今のキャッシュ事情、現金事情に応じたちっちゃな三角形でもいいからバランスよくやっていくっていうのが。
そうですね。だからホームページのプロじゃないのに自分でゼロからなんかホームページの作り方を学んで、
ああやりがちですね。
でそしたらなんか意外と3ヶ月ぐらい時間かかって、これ何だったんだっけみたいな。でそれだったら10万円で、ね、プロにお願いした方が全然良かったですよねっていうところがあって、やっぱその全部自分でやるっていうところもここのバランスの悪さを引き寄せると思うんですよね。
なるほどなるほど、
うん、だからチームを組んで得意な人にお願いしたりとかプロの外注さんにお願いしたりっていう人件費っていうのはそのスタッフだけじゃなくて外注っていう意味でも非常に重要なんですよ。
うん。
で名刺のね、名刺交換した人のメールアドレスを登録するみたいなの
ああはいはいはいはいはい、手入力で自分でやるのかっていうことですよね、はい、
そうですよね。その時間はもっと他のことに使えるんじゃないのと、
うん、
そうだったらなんかね会社員時代の友達とかにやっておだちんでやってよみたいなそういう人件費とかの使い方をできる人がビジネスを大きくしていくんじゃないかなって僕は思うわけですね。
なるほどなるほど。お金で解決できて時間が生まれるというか、うん、時間をお金で買う感覚に近いですよね。
その
人件費、手入力でメールアドレスなんか入れてたら、
うん、
本当にクリエイティブなことを自分はやって、
そうです、
他の事務作業的なことは人に任せる、
うん、それを稼いでない時から少しずつできるようになると本当にこう成長するのが早くなるという話。
なるほど。
はい
はい、ありがとうございます。では、2の2、稼ぐ起業家のお金、稼ぐ起業家のお金のマネージメントとはっていうところなんですけれども、まとめちゃうと勉強代、人件費、広告費、この3つにバランスよくお金を使う、それが稼ぐ起業家のお金のマネージメントだということですね、
うん、はい、
間違っても勉強代にだけお金を使うっていうのは
そうですね。それは800万貯金があっても半年ですぐに借金になります
から。借金になると実体験を持って
実体験を持ってはい。
なるほど。お金の稼ぐ起業家のお金のマネージメントでした。
はい、
次、来週ですかね、2-3、次回 2-3 は会社員時代からキャッシュを得るチャレンジをしておくっていう、こう次は稼ぐステップに結構近いのかなって思うんですけれども、
うん、ね、はい、0から1の経験ですね。
0から1の経験を 2-3 ではお話しいたします、
はい、
では本日も、今回ですね、今回の音声もこの番組をお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。